お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨエル書1章3節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ヨエル書の学びをしていますが、イナゴの害はイスラエルでは一般的でしたが、この時の害は他に類を見ないものでした。そして彼らはこのことを子々孫々に伝えなければなりません。ヨエル書1章の3節、これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよう。とてもドラマチックな方法でヨエルは次のように言っているのです。見よ、このイナゴの害は特別だ。このようなものは今までなかった。でももう一つの特別な時期が来ようとしている。それは主の日と呼ばれる時期のことだ。主の日についてマギー博士は次のように述べています。主の日とは教会がこの世から去った後に大患難時代をもって始まります。それはこの地上の恐ろしい時代であり、説明することのできないひどい時代です。そしてそれからキリストが来られ、ご自分の御国を打ち立てられます。私は聖書がこれらのことを教えているということを否定する人々がほんのいくつかの説をここかしこから抜き出すのではなく、神様の御言葉全体を学ぶことを望んでいます。私たちは聖書が何を教えているかを知るために、神様の御言葉の全体を勉強する必要があるのです。このイナゴの害は今までに起こった他のどの災害とも違っています。モーセの時のエジプトの地のイナゴの害は奇跡的な災害でした。それは神様からの裁きでした。でもこちらの災害は私たちが言うところの自然の災害でした。もしあなたがイナゴの害の後の野原の写真を見たことがあるなら、その様子はちょうど野原を火が焼き尽くしてすべてのものを破壊してしまったように見えます。神様の御言葉には他にもイナゴのことが書かれています。私があなたに注目していただきたいのは箴言30章の27節です。そこにはこのように書かれています。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出て行く。イナゴは軍隊のように行進します。そして彼らが行進していくとき、それぞれ隊を組んでいくのです。そのことが4節に書かれているこのイナゴの害のヨエルの説明を理解するのに役立ちます。ヨエル書1章の4節、噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。ここには4つの違う言葉が使われています。噛みつくイナゴ、イナゴ、バッタ、そして食い荒らすイナゴです。これらは4つの違う種類の昆虫のことを指しているのだと信じている人たちもいますが、そう信じるには本当の根拠はありません。これら4つの言葉はイナゴとイナゴが何をするかを説明しています。イナゴはちょうど軍隊のように隊を組んで移動します。 軍隊の場合は何よりも最初に飛行機が爆弾を落としに来ます。航空隊が爆弾を落とした後は歩兵隊がやってきて全ての部分を破壊し、ほとんどの領域を荒廃した状態にしていきます。それでもまだ多くの部分が残っています。それから三つ目の一団である歩兵隊がやってきます。そして彼らは残されたものをやっつけます。その後さらに残っている敵を一掃する係の兵隊が来て、敵がほんの少しでも残っていたならそれを片付けるのです。ですからここに書かれているのはイナゴの様々な隊を説明する四つの言葉です。彼らには将軍も王も中尉も軍曹もいませんが、彼らはちょうど軍隊のように動いていくのです。イナゴはしばしば裁きとして神様から送られるものではありましたが、この災害は自然災害の範疇に入れたいと思います。この時のイナゴの害は必ずしも裁きではなかったと思います。でも民に対する、そして国に対する警告でした。ヨエルは予言を書き記した最初の予言者でした。そして彼はエリアと同じ時代に予言したのです。エリアが北王国に警告していたように、ヨエルも最もドラマチックなやり方で来ようとしている南王国の裁きのことを警告していました。彼は地域的な裁きから主の日にやって来ようとしている裁きの話に移ります。地域的な予言から将来のことに移っていくのは全ての予言者たちのやり方でした。主の日は聖書の中で最も誤解されている言い回しの一つですが、同時に最も重要なものでもあります。この言葉を最初に使ったのはヨエルで、彼は主の日が何であるかをとてもはっきりと示しています。彼の後、他のすべての預言者たちはその日について語ればよかったのです。人々はそれが何を指しているのかを理解していました。ヨエルはしばらくすると、この地域的なイナゴの害の話から、大患難時代をもって始まる主の日について語ることに移っていきます。大患難時代はどのようにして始まるのでしょうか。それは、黙示録の四人の騎手によって始まります。まず、偽の平和があり、その後戦争が勃発し、その後に飢饉が続き、そしてついに青ざめた死の馬が来ます。私はこの4体のイナゴと黙示録の4人の騎手の間にものすごい類似を見ています。大患難時代には文字通りのイナゴではなく、何かもっとずっとひどいものが現れ、イスラエルの地だけではなく、世界全体を通り過ぎていくのです。主イエス・キリストがご自分の御国を建てるために地上に戻って来られるとき、世界は完全に荒廃していますと、マギー博士は述べています。ヨエル書一章の五節。酔っ払いよ、目を覚まして泣け。すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ。甘いブドウ酒があなた方の口から絶たれたからだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。イナゴは最初にブドウに手をつけました。イナゴはブドウ畑を裸にし、もう酔っ払いたちのためのブドウ酒はありません。この箇所はイスラエルの国が没落の道を歩み始めている時でさえも、酔っ払うことが大きな罪であったことを明らかにしています。私たちは頻繁に自分たちの身近な一般道路で起こる事故のほとんどが 酒を飲む自由と権利を行使している一部の人たちのせいで起こっていることに気づかされます。ある祭日、家族全員が一般道路で事故に遭い、全員死んでしまいました。それは誰かが酔っ払い運転をして彼らに正面衝突したからでした。私たちはここで神様の御言葉を学んでいるのであり、その中で酔っ払うことに関して語るとき、私は酔っ払うことの話をきちんとしなければなりません。そして神様の御言葉が酔っ払いの王について語っているときには、私は自分の国の首都にいる酔っ払いのことを話すのです。ワシントン DC で、毎日何十件というカクテルパーティーが行われていると聞くとき、言い渡された決定の一部がまるでまともな考えの人々から出たのではないと思えるのも不思議ではないなと思います。酔っ払いよ、目を覚まして泣け。すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ、と書かれています。酔っ払うことは、イスラエルの国の土台を初めから少しずつ破壊し始めていたのです。ヨエルが言及するのは、この罪だけです。偶像礼拝は、神様に背く大きな罪で、いずれはこの国を滅ぼすことになりますが、ヨエルは偶像礼拝のことには何一つ言及していません。彼の時代には、人々は、まだ神様を礼拝することを告白していたのです。ヨエル書一章の六節。一つの国民が私の国に攻め上った。力強く数え切れない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。ここではイナゴは、侵入してくる軍隊とその破壊力になぞらえられています。あのごく小さい昆虫であるイナゴは、木さえも倒してしまうことができるのです。イナゴの大群は穀物の畑を通って、裸の地面だけを残して全くすべてを食い尽くします。彼らは四つの隊を組み、リーダーもなく王もなくやってきました。イナゴが来るのは、ほとんどの場合は神様からの裁きでしたが、この災害は神様からの警告でした。後になってヨエルは、まだこれから将来のことである主の日のことを示します。主の日は地上にイナゴの害のようにやってくるのです。目次録の騎士たちが来るのは、まだこれからです。ヨエル書一章の七節。それは私のブドウの木を荒れすたらせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝枝を白くした。イナゴは実際にイチジクの木を枯らすことができます。彼らはイチジクの木の樹皮さえも引き向いてしまい、裸の幹を晒すのです。ヨエルは人々にメッセージを送り、このような時に彼らが何をすべきであるのかを教えます。ヨエルは彼らがすべき十のことを教えます。ヨエル書一章の八節。若い時の夫のために荒布をまとった乙女のように泣き悲しめ。今彼は普通ではないことを言います。彼らはまず、泣き悲しむべきであるというのです。これが彼らのなすべき第一の命令でした。おそらく戦いで殺されたであろう夫を失った若い花嫁のように、この国は嘆かなければならないのです。ヨエル書一章の九節。穀物の捧げ物と注ぎの葡萄酒は主の宮から絶たれ、主に仕える祭司たちは喪に服する。穀物の捧げ物と注ぎの葡萄酒は主の宮から絶たれたと書かれています。 言い換えれば彼らは全く捧げ物をすることができないのです。彼らがしなければならない第二の命令は、祭司たちが喪に服すことでした。主に仕える祭司たちは喪に服するという箇所は、英語訳では命令形になっており、主に仕える祭司たちを喪に服せと訳されています。この箇所を通してずっと同じことが言われています。酔っ払いは泣き、祭司たちも泣きました。この国の経済全体がこの災害の影響を受けました。この説から預言者ヨエルはエルサレムにいたと考えられます。彼はここで主の宮で仕えていた祭司たちに話しかけています。ヨエル書一章の十節。畑は荒らされ、地も喪に服する。これは穀物が荒らされ、新しい葡萄酒も干上がり、油も枯れてしまうからだ。オリーブ油もなく、葡萄もなく穀物もありませんでした。彼らの持っていた三つの主要産物は今滅ぼされてしまいました。地さえも喪に服すべきでした。お分かりのように、土地と人間とは密接に関わり合っています。モーセの律法は人々に与えられただけでなく、その地に対しても与えられたのです。ヨエルは酔っ払いたちに語り、祭司たちに語り、そして今、農夫たちにも語ります。ヨエル書一章の十一節から十二節。農夫たちよ、恥を見よ。ぶどう作りたちよ、泣きわめけ。小麦と大麦のために、畑の刈り入れがなくなったからだ。ぶどうの木は枯れ、いちじくの木はしおれ、ザクロ、ナツメヤシ、リンゴ、あらゆる野の木々は枯れた。人の子らから喜びが消え失せた。彼らがしなければならない第三の命令は、農夫たちよ、恥を見よという命令です。第四番目の命令は、葡萄作りたちよ、泣きわめけという命令です。葡萄作りたちは、葡萄畑の持ち主でした。リンゴと書かれているのは、実際にはこの地にもともと生えていたオレンジの木のことです。ヨエル一章の十三節。祭司たちよ、荒布をまとって痛み悲しめ。祭壇に仕える者たちよ、泣きわめけ。神に仕える者たちよ、宮に行き、荒布をまとって夜を過ごせ。穀物の捧げ物も、注ぎの葡萄酒も、あなた方の神の宮から退けられたからだ。彼らがしなければならない第五番目の命令は、荒布をまとえという命令でした。六番目の命令は、痛み悲しめ、祭壇に仕える者たちを泣きわめけというものです。祭司たちは自分たちがなすべき務めを果たすことはできませんでした。なぜなら、捧げ物に使うことのできるものが何一つなかったからです。彼らは一晩中荒布をまとい、灰をかぶって横になるべきでした。なぜならそこには穀物の捧げ物も注ぎの葡萄酒もなかったからです。この地の経済は破綻し、神様に捧げ物をするのに十分なものさえありませんでした。でも大切なのは儀式ではなく、人々の心であるということを神様ははっきりと示しておられます。この箇所で神様は、前には一度も求められたことのなかったことをするように、人々に求めておられます。モーセの律法をお与えになったとき、神様はこの民に七つの祭りの日をお与えになりました。そして神様は彼らが浮かばない顔をして神様の御前に出ることのないようにと願われました。神様は彼らが喜びながら、心に喜びを持ってご自分の家に来ることを望まれたのでした。 ヨエルの時代に喜びはありませんでした。なぜ神様はご自分の民に、あなた方は痛み悲しみなさい、荒布と灰をかぶりなさい、喪に服しなさいと言っておられるのでしょうか。前には神様は、喜びを持って私の前に来なさいと彼らに言われたのです。その理由は、民の中にある罪のためです。神様はこの人々に次のように言われているのです。今あなた方は喪に服して私の前に来なさい。私はそのようなことは好まないが、あなた方が罪深いので、私はあなた方の悔い改めを見たいのだ。ヨエル書一章の14節。断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ。長老たちとこの国に住むすべてのものを、あなた方の神、主の宮に集め、主に向かって叫べ。七番目の命令は、断食の布告をせよというものです。神様は前には一度も断食の布告をするように求められたことはありませんでした。ヨエルが言及した国を滅ぼしかけていた一つの罪は酔っ払うことでした。酔っ払うことは人々から正常な考えを奪っていました。彼らは正しい判断ができなくなっていたのです。八番目の命令は清めの集会の触れを出せという命令でした。言い換えれば彼らは一つに集まるべきでした。神様はそれまで彼らが一つに集まって神様の御前で喜ぶことを望んで来られましたが、今神様はこの集まりは清めの集会とならなければならないと言われます。九番目の命令は、長老たちとこの国に住むすべてのものをあなた方の神、主の宮に集めなさいという命令です。困難な時こそ人々は神様に頼ります。イスラエルの地の人々は断食の日のために一緒に集まるべきでした。そして10番目の命令は主に向かって叫べという命令でした。神様は慈悲深く許すことを望んでおられます。私たちの神様は素晴らしい神様です。彼らはこの困難の時に神様のところに行くべきでした。そして神様は彼らの祈りを聞かれ、その祈りに応えてくださるのです。ヨエルはこの人々に警告を与え、そして命令を与えました。もし彼らが神様の祝福を自分たちの上に注いでいただきたいと願うなら、彼らはこれらのことをすべきなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は地域的なイナゴの害その2というテーマで、ヨエル書1章3節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または浜寺@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。